Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をします。番組のハッシュタグはハッシュタグ状況ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、フォローボタンからフォローもお忘れなく。はーい、
はい、
今日はですね、またたくさんメッセージいただいてますので、メッセージを繰り広げながら、ちょっと私たちのライフアップデートだったりとか、マインドのシェアだったりとか、
うん、
まあ、あの2023年始まって
4年、
え、どうした、何が2023年、あ、やべやべ
どうした、
あ、私だ、どうした、ちょっと待って、いや、こないだ
は今真顔で詰められた私間違ってないのに
やばいね、4年って言われて、あ、そうだってなれない自分、やばくない、
え、どうした、
どうした、え、何言ってんのと思って、
怖すぎ、
やば、いや、こないだもなんかさ、純也とさ、うちの会社のさ、純也と一緒にさ、あの、こないだ社員旅行で2人行ってきて、
うん、
本当最高だったねみたいな、今年も2023もかっ飛ばしていくぞってね、4年なっていう
まあわかるよ、まだ1月だからギリギリ許す、
まだ、すいません、すいません、はい、じゃあメールを読みます。
Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。
ミルさん、23歳が27歳、会社員の方からいただきました。レイコさん、ミラさん、関係者の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私は今25歳で彼氏と同棲をしながら会社員をしています。お二人にお伺いしたいことは2点、時間の作り方、プライオリティ、そしてもし私の立場なら何をするかのポイントにお答えいただきたいです。私は大学在学中から起業をずっと考えていて、やりたいことも決まっていて、少しずつ形になって進んではいるのですが、1日は24時間、正直足りないです。
わかる。
朝は早く起きてジムへ行き、通勤休憩含め約10時間は仕事に使い、帰ってからは買い物に行って家事をし、シャワーを浴びたりといろいろしてるうちに気がつけば夜でエナジー切れ。休日は彼氏と休みが合えばお出かけをし、自分だけ休みの日はやっと自分の起業準備ができるというような割と目まぐるしい日々を過ごしています。なかなか自分が思うスピード感でやりたいことを進められていない現状に時々腹が立ち、時間の作り方を試行錯誤していますが、運動をしないのも嫌だし、掃除をせずに部屋が汚くなるのも嫌だし、コンビニなどで買ったご飯や外食で済ますことも嫌で、できるだけ手作りをしたいし、睡眠をしっかりとりたいしという完璧主義のため、今生活の中で何を犠牲に時間を作ればいいのかわからない状況です。プライオリティはもちろん起業準備だと分かってはいますが、日々のルーティンが乱れることも嫌で難しいなと。ジムに行かない日は朝の英語の勉強をカフェでするか、起業のことを進めていて、通勤は自転車なので携帯を触れないです。1時間の休憩時間はランチを食べてすぐウェブサイトの編集や商品についての連絡をしています。なのでこの隙間時間使ったらと言われる時間が仕事の日にはない状況。彼氏は私がやりたいことを理解してくれてるので、家事してくれたり送り迎えしてくれたり、休日もやりたいことしたらいいよと言ってくれる頼れる存在です。女だからとかではなく、感謝の意味も込めて家のことなどはできるだけ私もしたいし、休日の2人の時間も大事にしたいです。お二人のようにお忙しく毎日スケジュールも変わるような中で、一体どのように時間を作り、どうやってやりたいことをし、ライフワークバランスを保たれているのか、いつも気になっています。もしも私なら何をまずするか、よければ教えていただきたいです。いつも二人の発信ありがとうございます、大ファンです。はい、
うわ、難しい、これ私
難しいけど、ありがたい、ここまで細かくメールを書いていただけると、
うん、確かにね、ここまで情報があると私たちも
答えやすいですね。
答えやすいね。
もうね、レイコは分かる分かる言ってたね、う
ん、はい。いやなんか私とすごい似てるなと思って、その私も仕事が、まあ、あり、起業というか自分の会社があり、今いろんなところに手を広げ始めているんだけど、うん、その中で自分の崩したくないライフスタイルみたいなってやっぱあって、
うん、
会食とかで外に行って食べることが多いし、うん、会社に行ったらみんなとのお昼の時間とかみんなとの時間を大事にするために、まあ家ではさ昼は作れないわけじゃん、うん、でお弁当を作る時間朝あるかじゃないし、うん、でもだからこそ家にいれる夜の時間は自炊したいの、
うん、
で家も掃除きれいにしていたいし、ジムも行きたいし、めちゃくちゃ似ててわかるんですけど、
はい、
だからなんか百歩譲ってというか、その彼氏さんがすごい理解力のある人で同じような境遇なのかわからないんですけど、ここでさ彼とライフスタイルが全然合わないとかだったらもう崩れちゃってるじゃん、
うん、
だからその理解力がある彼氏さんといるのはすごいいいなって、
素敵だね、
素敵だと思うけど、でもなんか何を、で私だったら何削るかって言われたら分かんない、正直。睡眠、
私だったらいや全部削るよ。そんな物事はね、なんていうのかな、そんなにうまくできない気がする、うん、やっぱり私もやっぱ全部やりたいことやってるかって絶対そうじゃなくて、妥協して妥協して妥協してこうバランスを取ってる、全体的に全部が100点じゃなくて、ここは120点やるけどここは0点とか、だからこれをやりたい、あれをやりたいっていう欲が勝ちすぎて、何のための欲か分かんない、自分を満たすための欲なのか、本当に目標のためになっているこれもやりたいしあれもやりたいしなのかっていうのが、もう少しこう、私結構ちょっと合理的、ほんと合理的すぎるから、うんうん、あ今これ必要ないなってさスパッて切れて、どう効率やるくやるかってなった、うん、私だったら自炊しない、ジムも減らす
いやでもそれ聞いて思ったけど、今私はそのやっと5年間会社を経営して、今自分の時間大切にしなきゃなってなってるのね。でも確かに言われてみたら、起業してた時、起業する前後だったりとか、最初会社始めた頃は寝てもないし、ジムも行けなかったし、
わかるわかる、
ご飯なんて
食べる時間ないよ、
食べる時間なかった、
なかったし、だから全部ウーバーだった、
うん、
私は、
わかる、
もうウーバーで、まあ、それもそれで心が惨めになったからやめたんだけど、
うん、
でも食べる時間すらもったいなかった、だから料理の時間も、
うん、
料理ってさやっぱり何食べようかなってまず考えます、
料理はしてなかったね、
絶対してなかった、うん、で何食べるかなって考えます、買い物の時間も取られます、料理する時間も取られます、食べる時間も取られます、うん、洗い物の時間もこれ今指5本立っちゃってるわけよ、
うん、
でもウーバーだったら、ウーバーがお金がたまらないっていうソリューションになっちゃうかもしれないけど、私はそこでお金で時間を買ってた、
うん、
で他に別に贅沢もしてなかったりとか、うん、この方がしてるって言ってるわけではもちろんないけど、そういう感じでなるべくどうやって時間を変えるかっていう作業をずっとしてたかな、
うんうん、私はその頃起業した時今でも全然忙しさは変わらないけど、
うん、
起業時と今での差って多分お金なのね、
うんうん、
お金で変える、お金、時間を変えるお金とか、それこそこの移動時間は自転車って言ってたけど、お金がさ、まあ、稼ぎ出したら、例えばそこをタクシーで車で移動になったりとか、どんどんそのアップデートはされていくわけじゃん、時間をそれこそお金で変えるっていう状況になるまでは時間がなかったから全部削って、それをやってくれる人と住んでた。
おー、羨ましいです
だなって、今がありがたいなって、
なんだよこのオチ参考にならない、
いやだから彼氏さんにもっと頼っていいんじゃないっていう
あそうね、パートナーがいるならね、うん、
それはあるかもしれない、
うん、
やっぱ2人が夢が同じようにある人で、同じステージに立ってる人で、
うん、
頑張るってなかなか難しくて、わかんない、それはいろんな人の恋愛があるから いろいろ言いたくないけど、私の場合は私がわーって突き登る時に支えてくれてた人が周りにめっちゃいたから、みゆきもそうだったけど、
うん、
ご飯とかもうほんとちょっとした日々のさ、そういうものを助けてくれる人がたくさんいたっていうのは大きかったのかなって思うけど、確かにでもその分自分で何かできてたことはない、全部犠牲って言葉が正しいか分かんないけど犠牲にはしてた、
うんうん、
から今やっと、やっとですよ、5年6年経って自分の時間大切にしなきゃっていうフェーズに変われてるだけで、しかもできてないしね。
いやだから起業のタイミングで正直
理想だけど、ジムも行って、うん、自分で家事もしてて理想だけど、現実は難しいと思うし、あ、なんか多分完璧主義なんだろうなと思うけど、やっぱどこかは妥協して、
まだ企業準備段階だから言えるんだと思う、
うん、
始まったら無理ってわかると思う、
うん、なるほどね、じゃない？そうかもね。っていうか私はマインドがもうちょっとその企業の準備にしても振りしきれてないじゃないかなって思う。
甘いと、
んそう、ちょっと厳しいこと言うともし本気だったらその時間ない。だからジムやってて、うん、例えばそれがストレス発散につながってるとか、じゃあジムの時間短くするとか、
うん、
分かるけど、起業のためにジム、別に体鍛えてなくても起業できるし、
うん、
ご飯も別に食べてなくてもできるし、
ぜひ家でトレーニングしてみて。
まあね、なんか別に家でもさ一緒だと思うの。私はその1時間あったらもうその分全部ぶっちゃけ時間使ってたから、
うん、
私朝もてか何ならオフィス泊まり込みで
やってたね。
やってたから、でご飯の時間、
ダンボールの中で寝てた。私
もやってた。15分もご飯の時間食べてないと思う。朝その時多分3時まで仕事し、3時4時やって、
食べるの早くなんない？
なるなる、飲み込むよ。
わかる。
だからスープご飯とかなんの、うん、あの私はだから韓国料理の
チゲ、うん、スンドゥブみたい、
スンドゥブチゲ、あれも飽きてくるね。あんなに好きだったのにね、給食みたいになってくるね、
うん、
あれをそうね、3時4時に寝て朝7時に起きて、マジでパジャマのまま手にコーヒーカップ持って、家の近くのコーヒー屋さんに行って、うん、これに入れてくださいって言って、最初私こんなに芸能の仕事もうまくいってなかったから、すみません何されてるんですか普段とか、こういう人毎朝朝7時半に来るけど何してんだろうって思われて、なんか私は唯一妥協できなかったのは家の外、一回オフィスの外出てコーヒーを買うっていう時間だけは作ってたの。それをスイッチにしてたの、
うんうん、
でよし頑張ろうってぐわー仕事して、うん、遊ぶ時間なく、ご飯作る時間もなく、
うん、そのスイッチは人によって違うけど、うん、スイッチが多すぎるんじゃないってことかな。そんな多くスイッチ作らなくてもいいんじゃないって感じかな。
ちょっとやっぱどれかは脂肪、めちゃくちゃやる気があるからここまで頑張れてるし、すごいこの文章だけでもストイックで本気で悩んでるってのが分かるから、うん、ものすごく応援したいけど、
いやこんだけバランスできてすごいなと思うけどね、うん、まあ、できてないのか、
できてないと思う。だからこのままいったらその起業がうまくいくのかっていうのはちょっと気になるなっていうのも、うん、
そうね、私はね、それで言うとね、私はまだまだこれからだと思ってるんで、私 だとしてもこういうことしてたよって話はできるけど、やっぱりさ、なんかもう本当に成功してる人たちとかと日々出会わせていただく中で思うのは、本気で成功してる人って尋常じゃない努力をしてるじゃん、
うん、
え、睡眠3時間とか当たり前だよとか言っちゃいけないと思うけど、この世の中で
3とかじゃないよね、
今の時代で
3も寝れたらマシとか言うよね、う
ん、
多分
だからみんなオフィス寝てたのが当たり前だし、何年間もとかさ、
うん
うん、なんかそういう話聞くと、あ、やば、私全然まだまだだなっていつも思うの、
うん、睡眠時間を基準にするのは間違いなく良くないけど、でも自分が今こうやってここに入れるのは、うん、睡眠時間だったり友達と会う時間を削ったりとか、
そう、ね、
ご飯の時間削ったり、自分がもうこれがないと、だって私がご飯の時間削るってどんだけプライドがあって思わない、
うん、
お酒も飲んでなかったし、うん、もうなんていうの、でもやっぱりストレスがあったかじゃないわけだって、もう夢が目標、うん、明確にあったわけだし、夢どころか目標だったりとか、スタッフもいるから、
うん、
もう他にこう眼中にないっていうかさ、
うん、
その状況になったら、でもまあ一旦これ置いといて、
うん、
シンプルにライフワークバランスがどうしてる？
いや、なんか起業する人はライフワークバランスとか言ってじゃダメだと思う、正直、
うん、
叩かれてもいいから言う、
うん、
そんなの求めてたかったけど無理でしょ、
うん、無理だね。だから彼氏とかとも全然、まあいるならいいけど、うまくいってるからいいけど、全然別れるよね、うん、その
普通ね、結構それでね別れる人は多いけど、
ね、
まあでもそこで理解があって、一緒に住めてね、支えられる相手がいるっていうのはすごい幸せなことなんじゃないかなって思うから、それ以外捨てていいんじゃない一回
そう思う
っていうぐらいかも、
彼氏以外ね、
うん、
そう思うな。すっごい厳しいね今回。でもこの、なんでこういう意見になったかって言ったら、
私たちがそこ経験一回できてるからじゃない？
だし、この人本当に真剣に頑張ってる熱意が伝わってこない、このメッセージで、
うん、
全然1ミリも中途半端じゃなくて、めちゃくちゃ本気なの伝わってくるから、
うん、
なんかシンプルに超応援したいなと思った、
まあ、友達だったら私たち多分こう言ってるよっていう、
うん、間違いない。
はい、
そうだね。いやー難しいな、
まあ、今会社員してるっていうのが多分めっちゃ難しいポイントなんだろうね、うん、
そうだね、そうだね。
無駄って言ったらあれだけど、そこで無駄な10時間取られるわけじゃん。
うん、うん、
それやめたらって思っちゃうんだけど、
会社員をね、うん、これはでもやっぱりそれは難しいんじゃない、会社員をやられて。ほらそれこに関してはさ、我々会社員を経験してないわけですから、うんね、あんまり大きなことは言えないけど、
はい、すいません。
でもあの言いたいことはわかるよ会社員辞めないともっとガッツ出ないんじゃないかってことだったりしますよね。
それはちょっと私は思っちゃう
ってことだよね。まあでもそれって本当人それぞれの状況があるし、その会社だってね、
ピュアになって時間拘束すごいじゃないっていうね、まあ、お金でどうするのかっていうのはまた別であると思うんですけど。
そうだね、そうだね。
すごく綺麗な形で起業しようとしてるなっていう印象。
そうだね、うん、理想だよね。 Yeah bro like if I could have my own company by going to the gym and like 何、yeah. cook every day
and be with a boyfriend, have a stability job。
超最高じゃん。
と私そうやって言葉に並ぶとはそう思っちゃうかもしれない。
そうですね、あのそうね、起業するのにあたって彼氏もいてジムにも行けて毎日料理もできてしかも働きながらできるっていう、そのそんなことできるんだったらしてたよね、
うん、
頑張ってください。
私の段ボールの中で生活してた日々を聞くか。
いや本当私もよ在庫の中で寝てた日々、そうそうそう、
在庫の中で
これいつなくなるんだろうって思って。でも今日頑張んないとなくなんないわけよ。
そうそう、そういう話しようよ今度。
あ、いいよ。
すごいよ、面白い話いっぱいあるよ私。
何今してよ。
いやなんか貯めたい俺100個ぐらいある
ええー。
いやでもそうじゃない、だって段ボールの中で住んでたとかよくある話じゃん。
うん、
ね、だって最初はさオフィスも家でやってたから最初オフィスを、うん、オフィス構えられないじゃん最初から。そんなさ、うん、オフィスも別で都内で借りれるお金なんてないし、うん、っていうとこから始めたから、うん、私はその安定する仕事とお給料がそれで言ったらなかったから、
うん、
なかった、
うん、
ね、そうやって考えると。
そうだね、私もだからなんか今思い出したのが、
うん、
もう今本当良くないよね、あのまあもう忙しい、まあ、歩きか私は移動が今歩きか電動自転車かほぼタクシーなんだけど、うん、あの本当に環境負荷があって本当に嫌だなってもう乗るたび思うんだけども、同時にさとんでもない衣装で仕事に行かなきゃいけない時とかあるわけじゃんこれで電車は乗れないとかね、
うん、
だからこう仕事柄仕方ないなと思いつつ表参道をスタッフのことをその時は電動チャリじゃなくて、まあ、チャリ自体は良かったんだけど、チャリでこう表参道駆け抜けてる時に表参道から六本木を横でさもうなんかロールスロイスとかさ、
うん、
アルファードとかさどんどんこう社長さんが乗ってるであろういい車がさ送迎車っていうの、
うん、
どんどん過ぎてって、うん、でもあの時はさもうプライドとかじゃなくて、しゃあいつかもう全部移動タクシーにしてやるみたいな、うん、なんかそれをモチベーションで全部こうチャリ漕いでたなっていうのを、うん、その時のスタッフと、その記憶がある。
そういう思い出素敵だよね、う
ん、あれ頑張っ、あのなんかま悔しさってか、もちろんその時からタクシー乗ってないからじゃそうじゃないんだけど、うん、なんかこう悔しいとか、
わかるよ、だってタクシーに 3,4,000 かけるのにどうしようとか思ってたもん。
あるよね、あるよね、
そういうのはたまに思い出す、
ね、
懐かしいなって。
わかるわかる。こないださあの埼玉スーパーアリーナでさ、うん、あの GMO ソニック行ったのね、
うん、うわ最悪行けなかったな。
そうレイコも一応誘ったんだけどさ、
うん、
めっちゃ楽しかったの、
うん
もうねやっぱね私音楽が本当に好きっていうか愛してるっていうか、
うん、
これで生きてきたんだなっていう、なんかカルチャーも含めて改めてライブ行くたびそうなんだけど、やっぱ高校生の時からライブに行くっていうのがもう自分の趣味だったし、聴くのもそうだし、だから今年はなんかこう作ってきたいなと思って今いろんなこうレッスン受けたりとか友達に協力してもらったりとか、うん、DJ もやったりとか始めたりとかしてるんだけど、
うん、
GMO ソニックも介護ってあって、まあ、エスパも出てて、うん、エスパはまあオタだし大好き、うん、あ、可愛い、ビジュースカミとか言いながらキャーって言ったんだけど、ね、その後スティーブは来て介護で、介護はさ、まあ、あの DJ なんですけど、
うん、
こう青春、
そうだね、確かに
振り返るとこの、あ、この歌であの彼のこと泣いたなとか、あの時こうしたなとか、
うん、
あ、なんか学校論一個あんのはなんかロンドンで全然美大でうまくいかなくて、わ今泣きそう話してて、 うまくいかないんだけどスターゲイズに聞いてもう上向いて歩きながら50分、それこそ電車賃も払えないから高すぎて、ロンドンなんて往復1000円近くするわけよ、うん、だったらさ暇だしさ学生だからさ歩いて帰るかっつってさ50分ぐらい歩いてさ、うん、まあ暇だからね、うん、今急いで帰っても何もやることねえなみたいな、
うん、
であれ聞いてとか、なんかこのたった3分前後の曲なんだけどそこに思い出が乗っかって、
うんうん、
最高だなと思って、いやごめん最高だって話をしたかったわけじゃなくて、その埼玉スーパーアリーナに行くのに昔はあの電車で行ってたの、ワンダイレクション の、
はいはい、
あのもうね、ワンダイレクションのさ、
ディズニーランドとかもそうじゃない、
あそうだからさ、うん、ワンダイレクションのコンサートが一番衝撃的で、もう帰りのなんとかラインみたいなやつが電車がパンパンで乗れなくて、うん、でその時でも乗れないからどうするっつってお小遣い振り絞って、高校生だったけどグリーン車払って乗ってるの、じゃないともう車両に乗れなかったの、
うん、
帰れなかったの、終電みたいな、何だったかな、なんかもうとにかく覚えてないけど、それやだ絶対大人になったらもうタクシーなの車なのかなんか行ってやるっつって、うん、その時往復でタクシーで行ってさ、
うん、
あ大人になったなって思って、うんうんうん、もちろんなんかなんていうのかな、毎回毎回じゃないよ、うん、電車の方が便利な時は電車使った方がいいし、でもなんか必要な時にこういうなんだろうな使い方とか経験とかができるのは、
うんうん、
今でもまだ努力足りてないし、もっともっと頑張んなきゃいけないなと思って頑張ってるんだけど、
うん、
でもなんかこう悔しいとかそういう時期があったから、
うん、
あ噛み締めてたタクシーの中で、
そうだね、
30分で着くし電車だと1時間10分だったけど、
会社の子たち見てても思うんだけど、努力したい気持ちはすっごくわかるんだけど、人生かけてやったことあるって思う、
うん、
その気持ちはきっと
わかる、
分かり合えないと思うんだよね一生、
あこのプロジェクトうまくいかなかったらもう死のうかなみたいな、ない、
うん、あるある、
あったよね、あもう死んだ方がマシか、あ本当にもうこの投資金額、うん、うまくいかなかったとか時間と、あもう死んだ方がいいかなって思ったことあるね、
うん、経営ってやっぱ人生かけるじゃん、作った人はみんな人生かけてやってるからさ、
うん、
なんかそのぐらいの気持ちでいてほしい、そのぐらいの気持ちじゃないと成功なんてするわけないって私は思ってるから、だから多分あんだけのなんかいろいろ乗ったられたり失敗があっても、
うん、
その自分の努力を信じれてるというか、それがあったから乗り越えられると思うし、
うんうんうん、
ただただ普通になんかとりあえず頑張っていっぱいオプションのある中でこれどうしようどうしようどうしようって悩めるだけ幸せだと思うの、
うん、
仕事を選べたり悩める時点で、
そうだね、ほんとそう、
でもなんかもうこれって決めたらさ他全部捨ててこれしかなかったから私は、
うんうん、
それこそ大手に就職するっていうオプションも自分で蹴って、
そうだよね、
うん、もう全部ここに投資して、うん、全部ここに時間も使ってやろうって決めた時点でもう逃げる道がなかった、なんか逃げ道がない状況を自分で作るってすごい大事な気がする、起業する上で、
うん、そうだね、
だそれがあったから私もミラも
体育会系だよね本当に、
だもうそういうのが全部あってそれが、まあ、今成功してるかって言われたら全然まだまだ頑張りたいけど、でも今できることがこうやって実際形になっていってるわけじゃん、
うんうんうんうん、
ちょっとフェスにタクシーで行けるよって往復めっちゃ高くない、普通に 5、6万しない、
いやしないしないしない、1万
あそうなんだ
3、4千円とかだから、
でも高いよね、往復3万でしょ、考えらんないよね、さ
考えらんない
5年前とかね、
考えらんないとか、なんかあと1個思ったら、行きは1人で行ったんだけど、うん、帰りは友達で2人で帰ってきて、うん、まあ、割り勘じゃないけど、うん、あこうやってこういうシェアできる友達もいいなと思った、
そうだね、
そういう
旅行とかに対してさらにそう思う私、
そうだね、言ってたね、繰り返しだけどね、うん、
やっぱ同じような経験してる人たちと行けるから、うん、行きたいところも行けるところも変わってくるし、
うんうんうん、
なんかその成長スピードが違う友達と行ってもなんか変にこう譲り合って、うん、変に気遣い合ってとかは
あるから、そうなんですよ、なんかね、うん、なんか一個私がここまで努力できるっていうか、小学校の時バレーボールで東京都3位で全国大会目指して、
うん、
全国大会も出てた、だけどこの間うちの新宿柏木クラブっていう創立50周年のクラブチームなわけね、でも大きいなんかセレモニーみたいなのがあって、うん、
あ言ってたね、
記念で、うん、 でなんか昔話弾んでみんなチームメイトとみんななんかこう春高バレーって言ってさもう全国大会出たり選抜出たりみたいな子たちばっかりで、うん、であの時のなんか努力を思い出すとまあ一種の洗脳でもあるよねやっぱスポーツって、うん、言い方よくないかもしれないけどその企業もさ自分のことを信じて己を信じて、うん、この目標を信じてみたいなのあるわけじゃん、うん、であの時に子供ながらになんか決めたんだよね毎日走るってあの時、
うん、
で雨の日も雪の日もマジで走ってたの、
すごい
マジで走ってたんだなんか一回決めたあの時ほどストイックには今もなれないかもしれないけどでも寒くても雪でも走っててあの光景がこう今でも目に浮かぶし私はあの努力ができる人間だっていう、
うんうんうん、
なんか自己肯定感は、うんうん、起業よりも前に私はそこで形成されたから、うん、されたなと思っててでもそれってさ人生それぞれのいろんなタイミングがあるから子供の時じゃない人もいると思うけど
めっちゃそれ大事かも
成功体験っていうの？ そのでもう自分ができる努力全部やって全部とみんながプリクラ撮ってる間私は髪の毛もめちゃくちゃ短くして夏休み一日もないままさお正月もなくてもう練習ずっと合宿合宿合宿合宿みたいなそれでも勝てない試合があって、
うん、
なんかでもそれが多分分かんない人生なんかななんかどんだけ頑張ってもうまくいかないことがあるっていう、
うん、
でなんかそこで前向きになるそれでも 前向いて生きていかなきゃいけないからさ、
うん、
その力もそこでできたんじゃないかなっていうのすごい最近思うしまあ、うん、そうそうだからそれは私にはあるなってよかったなとは思った、うん、からなんかあの時の努力があるから今何があっても結構何でもできるヘナチョコ、うん、だって両足疲労骨折しながらやってたもん
だからやっぱ自分を傷つけてまでじゃないけど犠牲にどこまでして努力ができるかっていう経験をしてる人ほど簡単ではないけどそれが当たり前のベースなんじゃない？だそれがミラと私がいつも言う昭和なね
私で私も今思ったこれだから昭和根性論はもうやめなきゃいけないっていうのは分かると思うけどじゃあ根性論をやめてうまくいった人がいるんだったらぜひその方のポッドキャストを聞いてほしいかも、
うんうん、
なんか私たちはやっぱそれで来ちゃったからそれ以外のやり方が分からないそれは強要しない強制しないしけどうちらはこれで来ちゃったからこれ以外の方法は出てこないしそれを人に強要はしなくない、でも
しないけどさ
うちらはこうじゃない
それ以外であんできんのって思っちゃうぐらいだよね
うん、ね、思っちゃうけどそういう時代になっていかなきゃいけないわけじゃん疲労骨折しながらバレーボールやったら絶対 NG だしボコボコにされてたけどボコボコにせずにどうやって世界大会で勝ってきますかって話だし、
まあ、でもなんか変わってる本気努力してる人は結局やってるけどねそういうのね、まあ、疲労骨折しながら走ってるか分かんないけど
それ、まあ、例えばスポーツ業界で言ったら例えばじゃあ日本人ってザー体育会系みたいな感じでやってきたけどじゃあ全部の競技世界一かって言ったらそうじゃないわけじゃん、うん、で他の国の人たちってさなんならさ医学免許とかさその弁護士の資格取りながらその代表選手に入ってその国でまたそこで優勝してとかさ、
うんうんうん、
ちょっと日本では想像できないような形があるわけじゃん、うん、だからこの根性論が成功とも思ってない、
うん、
けどうーん残念ながら私たちはこれできちゃったから他のやり方があるんだってか後輩たちはそのやり方やんなくていいようにしてほしいなと思うけど同時に自分たちはここまでこうやってきたっていうプライド？
うん
もあるから、
うん、
この先もなんかそういう意見しか出て、まあ、変わるかもしれないけど自分たちの経験上語る上ではこういうエピソードは繰り返し出てくるんじゃないかなって思ってる、
うん、
You know what I mean?、
うん、
じゃない？
いやそれじゃなく努力をして結果出し違う形で結果出してる人いるかなって今考えてたけど
でも今はいないかもしれないけどうちらの下の世代でどんどんできてくるかもしれないじゃん、
うん、面白いねそしたらね、うん、
だからその人のポッドキャスト聞きたいね
聞きたいねぜひね、
うん、
知りたいよね
でもなんかパパとこの間話してて、
うん、
最近どうみたいな言われてなんかちょっとイージーゴーイングなんだよねみたいなパパは結構真面目でうわーってちょっとレイコっぽいもう、
うん、
バーンアウトしちゃうぐらい、
うん、
私あんまそこまでやりたくないんだよねみたいなそれでああいや僕はそれだと成功しないって思ってたけど意外といろんな人に会っていくとなんかみんな人生緩くやってるけどうまい感じでビジネスうまくいってる人もなんか多くはないけど一人二人いるからそれもありなんじゃないかなって思うっ て父親がいてたから50いくつの、
うん、
なんか人生長く生きていくとそういう経験とか人とかにもっと出会うだろうなとは思ってる、うん、でもそれが自分のスタイルかどうかってだけじゃないかなって思う、
うんうん、難しいね
難しいね
これは結構リアルに、
うん、リアルな話だねリアルに話しましたいやこういう発言もさすごい難しいよね私たちのこう発信者の一言一言を、うん、私も多分コメンテーターとして上げ足を取ってる立場ではあるけど意図せずに傷つけてしまったりとか、ね、暴力になってしまってることがあるから気をつけなきゃいけないんだけど、うん、このポッドキャスト上ではそれを許してくださいと言うつもりはもちろん全くないけど、うんなんか私たちの2人の間でのそのセーフスペースというかカンファートゾーンで居続けたいなっていうのは思ったね、うん、正直でいる場所にしたいね
うんそうね、
うん、頑張ろうぜ
でもなんか私たちも言い方すごい気をつけてるしさ気をつけてないようで気をつけてるからさなんかその
これでも気をつけてるんです皆さん
こう思ってるとかなんか、
うん、
なんていうの自分の意見を言うのとやっぱ人を傷つける言い方するのって全然違うなって最近いろんなメディア見てて本当になんでこんな心ないこと言えるんだろうっていう人が多すぎて、まあ、昔からだけどでも最近またスレッドとか見るようになってなんでこんなにいい誰お前みたいな人多いじゃん、
うん、
だそれにはなりたくないっていうその自分たちがやられて嫌なことの例が多いから それは本当にしたくないなって思うし、
うんうん、
だからといって意見を言えない環境とか文化にもしたくないからこうやって、ね、ここでこうやって私たちは意見を言っていいんだよっていう環境をポッドキャストで作りたいなって思ってるから
そうだねそうだねそれで意見言ってどんどんアップデートしていこうぜっていう、うん、だってあれですからね
だって去年と言ってること全然違うじゃんお前みたいなこといっぱいない私もミラも
あると思うお願いみんなそんなこと言わないで絶対聞かないで去年のエピソードやめて
だからそれでいいと思うい
いのよ
それでいいんだよっていうのを伝えたい
はい伝われそしてミルさん頑張ってください
頑張ってね
応援してます
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye! Bye.